じゃあ一言ずつ最初ご挨拶をお願いします。
谢谢大家来看山河故人，然后也这是日本的第一场放映，我也要特别谢谢出品公司 Office Kitano， 还有所有日本的工作人员汉诺上、伊奇亚马上，还有那些乐手、一些演奏音乐的人。
今日皆さん、僕の作品に来てくださってありがとうございました。今回が日本で初めての上映になります。私がとても嬉しいです。でまた一緒にこれを出品してくださったオフィスキナノさん、それから日本のスタッフ、音楽を作ってくれた半野さん、そして一緒に仕事した道山さん、演奏してくれた僕の音楽を作って演奏してくださった皆様に感謝してます。
はい、ビルスアンドバンダメイション
バンダイビデオさんにもありがとうございます。特別開心能够带着电影然后在东京在日本和大家一起分享。感谢大家来看我的电影。谢谢。
私は出演しています土屋太です。皆さんと一緒に私のこの出ているこの出演作を見ていただけて本当に嬉しいです。東京に見ていただけてありがとうございます。
中山さん、千代田さん、この10月の1月かけて、ずっともう中国全土を回るという大キャンペーンをやりまして、でおかげでといいますか、なんか大ヒットしてるというふうに聞いてます。もうお疲れのところに来ていただいてありがとうございます。ちょっと時間も限られてますので、早速場内の質問にいきたいと思います。
監督に質問させてください。映画のタイトルが山岳個人から日本の公開では山岳ノスタルジアに変わったんですけども、この映画が思い出にこう回想シーンがあるわけでもなく、どんどん話が進んで2025年というふうにこう進んでいくんですけども、ノスタルジアという部分は音楽に隠したっていうところは少しあるんでしょうか。
これはあまり監督ですが関係ない質問で、日本の配給会社の方で作った題名ですので、多分感想が響いてもあまり分からないですね。どう思いますか。
あ、不知道。
すみません、わかりません。
無所谓、じゃあ一二三也可以。
僕はそれをお任せします。僕の名前が一二三でも大丈夫です。
その三個個人ってその現代の意味っていうのをちょっと日本語の個人と意味が違うんで、その辺をちょっと。
中文的山河故人是山河是应该跟日语一样，是指那些不变的大自然。故人在中文里面是老朋友的意思，不是死了的人。
山河の方は皆さん日本語の一つの漢字を使う方と同じで、変わることのない景色、大自然という意味です。で、個人の方に関しては中国の場合は昔からの友達だったり、そういう基地の友だったりしますが、だから日本では亡くなられた方という意味ではありません。
对，而且我特别喜欢中文里故这个词，因为故就是老的意思，就是过去的意思，它含有时间的概念，我很喜欢。山河是空间，故人故是时间的概念。
僕はですね、この中国でいうこの個っていう字が、個人の個っていうこの字が好きです。っていうのはすごくこう、個っていう字自体がまず一つの昔って意味があったり、過去であったり、かつてだったりしますので、それ自体がすごくこう時間性をはらんでいるので、サンダーは空間で、それで個人の個の方はその時間とストーリーを語る個。
サリーイップの歌とゴーウェストっていう歌を使った理由は何でしょうか。サリーイップはの歌はちょっと内容が分からないので、題名とかどういう内容の歌かということを知りたいんですけれども、それからゴーウェストの方はペットショップボーイズがカバーした方のバージョンなんですけれども、とても私が学生時代の頃に流行った曲なので懐かしいんですけれども、どうしてオリジナルの方のゴーウェストではなくてペットショップボーイズがカバーした方を使ったのかということも教えていただければ嬉しいです。
一开始想写这个剧本，我就觉得它应该跟时间有关系。因为我想拍的不是一时一刻某一个很短时间里面的感情，我想讲时间怎么带给我们对感情新的理解。 所以我觉得他应该从过去拍去，我就选择从1999年。
まず僕は今回この作品で脚本を書くときに時間を大事にしようと思ってました。というのはあまり短い時間の中で幅の中で感情のことを説明するよりも時間を経て人の気持ちを理解していくふうに作っていこうと思いましたので、まず1999年を設定しました。
那99年的时候我在想年轻人他们在做什么，那那个时候我想到在蹦迪在跳舞，因为90年代中国开始很流行 disco 跳舞，那么 Go West 这首歌是 disco 里特别流行的，我一想到这首歌就能够想起年轻时候的体力，那个时候人和人之间的状态，所以对我来说是一个非常重要的青春的记忆。那个时候我们听到就是这个版本，所以我就用了这个版本，就是这个我们叫宠物店男孩。
僕は脚本を書いている時に、その頃の若い子が何をしていたかなってことを考えた時に、当時中国は非常にディスコとか踊るところが流行りまして、みんなが踊ってました。でその時に僕を思い出すのはその若い人たち その踊っている時 その体力だったり人と人との状況だったり状態だったりしました。言ってみたら僕の青春なんですけど、そうやって踊るディスコなんかで聴いた曲がこのゴーウエストで、その時聴いたバージョンがこれだったのでこのバージョンにしました。
叶倩文那首歌中文叫《珍重》，然后是90年代我就开始喜欢的一首歌，一直听到现在，越到现在越喜欢，因为那首歌这个《珍重》我觉得变化挺大的，人和人分手时候说再见 goodbye 比较没什么意思，但如果说珍重就特别有情意，所以我喜欢珍重。
これサリープさんのチェンチョンということの曲なんですけど、珍しいというふうに思いって書くんですが、で僕はこれを90年代の時に聴いてとても好きな歌 で僕は今でもこの曲が好きだし、ますますこの曲が好きになりました。で歌詞の内容は非常に変化に飛んでいるというのもあるし、何でしょうか、単なる人の別れがグッドバイだけではなくて、そこにまだなんかギリのギッテージがあるんですけど、もうちょっと違うその相手に対する関心とかが残っている。
其实挺个人的，就是 Go West 也好，珍重也好，包括整个这个山河故人这个电影，就是我把我喜欢的东西都放进去。其实我拍这个电影没有太想到大家能理解它，对，就不管。
結構プライベートな理由なことが多くて、いずれにしてもなんか僕はこの映画自体が歌だけではなくて、今回の作品でいろいろ使ってたり撮ってるものっていうのは僕は個人的に好きだったもので、これが理解してもらえるかなとか、そういうことに関してはあまり気にかけないで撮りました。
とにかくね、日本も同じですけど、アメリカとの感じの中国のうまいと思いましたね。うまいと言っちゃ失礼ですが、演出がうまいというのと、やっぱり感動しましたよ、すごく素晴らしい、よくお作りよくできてますね、大したもんですよ、本当日本の監督に見せたいな素晴らしかったということだけ一言申し上げたい。
今回の映画の中でザオタオさんがですね、役名がまさに同じ役名 で出ておられて、しかもその中で特に母親の名前がっていうところで、その怒涛の頭っていうか波の字ですよっていうことです。このお名前が非常に印象深く使われてると思うんですけど、その辺の何かエピソードとかありましたら教えていただきたいんです
か。其实我拍电影给角色起名字特别随意。赵涛，因为他叫这个，他叫赵涛，所以这个角色就用了一个涛。然后那个男演员演那个煤矿老板，因为他姓张，演员姓张，我就让他姓了张。那个演梁子那个演员，他就叫梁子，我就用了他的名字。因为我觉得可能演员看到剧本的时候，他会跟自己发生一种关联，通过这个名字的接近。
実はあの作中っていうか、作中っていうか作品の中のと役柄の名前っていうのは、僕割といい加減って意味じゃないんですけれども、割と自由に あまり考えずにつけてます。で、あのチャウダーさんだったのでタオだったりとか、あの石炭の方のなんかこう役柄をする人の名前がチャンさんだったら、そのチャンさんにしてるとか、あのリャンズさんっていう役の方いましたよね。で、あのリャンズももともと本名から取ってるので、でもなんかその方が脚本にその名前があると演じてくださる方もそれを見て自分との関係性を考えたりしてくれるんじゃないかなと思います。
当然就是在写剧本的时候识别的名字，确定演员之后，我把名字全换成演员的名字。
あのもちろんの脚本を書いてる時にはあのキャストが決まっていませんでしたので、他の名前を書いておきましたが、後でキャストを決めた時に彼らの本名から取った名前に全部入れ替えてきました。
对，因为我觉得，通过这样的方法调动演员自己的生活的经验，挺重要的。
なんかあのなんて言うんでしょうか。あのこういう形でその名前を変えるってことは、もう一つはなんかこう彼らの生活経験、彼らの 本人の本名の本人の人たちの生活経験というものを受け入れて、その取り入れていくっていうのはとても大事なことじゃないかと思います。
長藤さんはどうですか。自分と同じ名前を
確实有一种亲近感。然后当看到剧本里面的角色名字叫涛，就不由自主地觉得，哎，好像跟我很接近。我可以把我自己个人的情感，以及我对于剧本中涛这个人物情感所生活的一个环境，也做一个认同感，就是觉得没有陌生感，会很容易第一感觉、第一时间会进入到那个角色里。
あの監督がおっしゃった通りに、あの私はあのタオという名前の役をやらせていただいて、非常にあのこの名前に、親近感を持ちました。だからあのなおさらなんていうんですか、自分 あの気持ちだったりとかそういうものを入れやすかったですし、あのなんていうんでしょうか、そういうそのタオという人物があれしているその環境の中にも溶け込みやすかったです。
チャウダーさんのダンスを久しぶりに拝見できて大変嬉しかったです。あのジャジャックさんの映画ずっとほとんど見てますけども、今回あのフェンヤオとか台湾の街があの撮影で使われているように思いましたけども、あの場所は今でもあのジャジャックさんは何らかの関わりを持ってこだわりを持っていらっしゃるんでしょうか。そういうことと、あとあの3人の登場人物でヤンズのショー、その2015年がどうなったのかちょっと気になったんですけども、どう考えたらよろしいでしょうか。
その後どうなったのか
ということです。
这个电影里面的分洋其实是由三个地方构成的，一个是真实的分洋，我叫一部分呢是我分洋旁边另一个城市叫孝义，大概隔了有30公里，还有一个黄河边是在离分洋大概有200公里的地方，我把这三个地方变成了分洋这个。
あ、すいません、今回はあのそのおっしゃっていただいたのピンヤオ と太陽は使ってないそうですね。
で、
ただあの僕は今回撮ったフェイヤンというところは3つの場所で撮っているそうです。1つは本当に自分の実家である生まれ故郷であるフェイヤン、それからあともう1つのシャオイというのは高校の校に多分義だと思うんですけど、フェイヤンから割と近くの35キロぐらいのところの町が1つで、あともう1つは200キロぐらい離れたもうちょっともう郊外より郊外の近くの方の町と、その3つでこのフェイヤンを作りました。
因为对我来说分洋它是一个文学性的概念，它不一定是真实的那个地方。
っていうのは僕にとって今回作られた分洋っていうのは非常に文学的だというか、ただその場所で撮ってるという意味ではないので。
对，但是对我来说重要的是故乡。这个电影是从故乡出发的，因为其实人物在里面他一直在漂泊，梁子会离家出走去到很远的地方然后再回来，张晋生会从汾阳到了上海，又从上海去了澳大利亚，那个孩子也回到了澳大利亚，正因为后面的故事都在讲人的漂泊，所以我觉得故事应该从故乡讲起，他才能知道我们漂泊的有多远。
ただ僕にとって大事だったことはそこがふるさとだっていうことだと思います。例えばなんですけど、例えばリャンズっていう男の人は あそこを出てから遠いところに行ってまた帰ってきたっていうことで、ジンシェンという人はそれからお金をいっぱい儲けて上海に行って、それから海外行って、自分の息子もそうなってずっと遠く行く。要するに後ろで出てくる人たちはみんなその何て言うでしょうか、故郷を離れてさまよってるというか漂泊して歩いていると、そういう意味での故郷として大事な場所だと。
梁子的2025，那当然希望他能活到2025。
梁子さんの2025年はもちろん僕はあと生きていてくれることを願っています。
其实我没有拍他的结局，是因为我觉得不忍心拍。
結末を取らなかったのは。それが辛いなというふうに予想したので取りませんでした。
2つ目の質問させていただきたいと思いますけれども、まず1点目は、なんか若い主人公になんかドルという特別な名前を使いましたので、それはなんか特別な意味があるでしょう。これは1点目で、2点目はなんかこれまでのジャジャン映画監督 の映画の中にはあんまりなんか未来のという空間があんまり登場されていないけれども、でも今回はそういう2025年かこういう空間を描いて何か特別な意味があるでしょう。また映画監督自身はそれについてどう思いますか。
我讲一个故事吧。差不多在一个星期前，同一天中国发生了两个新闻。
OK。一つのストーリーをお聞かせしたいと思います。2週間前に1日に2つの事件が中国で起こりました。
一个是在我的老家有一个官，他拿雷管跟炸药把他情人的丈夫炸了。
僕の田舎で多分役人をされてる方だと思うんですけど、その人のなんか愛人かなんかの相手をなんか爆薬なんかで殺してしまったん
ですよ。对，跟这个电影里面差不多。
なんかこの映画みたいな感じですね。
可能电影里的人更人性一点，他没有去炸。
でも僕の映画のストーリーの人物はなんか相手を殺そうとしましたけど、そのまましないで終わりましたけど、未遂で終わりましたが。
第二个新闻是上海有一个高官，他被抓了。
もう一つの話は、上海のやっぱり官僚で割と役の高い人の官僚だったらしいですけど。
然后报道出来他的儿子的英文名字叫 Cash。
わ、その人の息子さんの名前は Cash だったそうです。
然后这两个新闻、这个报道出来之后，我也没注意，但是不停的有网友在微博上艾特我，让我看这两个新闻。
で僕はこのことをちょっと知らなかったし気にも留めてなかったんですけども、WeChat とかそういうことでこのことを知らせてくれる人がいたので僕もそれに気づきました。
所以他们说我是预言家。
僕はで君は監督、君は預言者じゃないのか。
我觉得很荒诞啊。
で非常にびっくりしました。
啊对，就是有一段时间人们比较喜欢自嘲。
でなんかある一時期ですね、なんかと人々はなんか自分をなんかあざき笑ってるというか自分をあざ笑ってるような気がしました。
可是对我来说，这个张晋生的儿子起名叫 Dollar， 正是在那个时候，一方面是全民都要去赚钱，再一个可能他自己也觉得好笑，然后是跟自己的一个玩笑吧。
ですから僕はこの出演人物の中の人が息子に名前を付ける部分に関しては、一つは本当にお金をちゃんと息子のために稼ごうという決意があっただろうし、もう一つはやっぱり面白いなと思って付けたんじゃないかなと思ってます。
但是我其实对这个名字非常欣赏。
僕はこの名前を気に入ってますし、悪くないなと思ってます。
因为心里想什么就说出来，他最起码不虚伪。
というのはね、父親はなんか自分で思ったことをそのままストレートに息子の名前で付けたというのは、下手にこうなんかそれを隠したりとかこう作ったりひねったりじゃなくて非常にストレートだと思いました。
那另外一个就是结尾2025年的确是我第一次拍未来。一开始也没有想要拍未来，我是写到2014年的时候，我突然被电影中的人物，特别是那个小孩子吸引。我想他长大了会是什么样子。
あの最初は僕もあのおっしゃる通りであの初めてと僕は未来をと映画の中で描きました。で最初はとそのつもりがなありませんでした。で脚本で2014年のあたりを書いていくうちに自分の書いてる中にその自分が書いた登場人物の中で特にその息子であるあの子がこの先どうなるのかなというのを知りたくなりました。
对，因为你看父母要离婚，抚养权归了父亲，移民到澳大利亚，他六七岁，他根本没有办法来决定这么一个被上一代人决定的人，他将来会怎么样？我觉得是特别吸引我去学、去想、去思考，所以第一次就把这个时间推到了出现了未来，出现了十年以后。
あのドラっていう役にそう思ったのはあの彼の父母がこうやって離婚して、でその後と移民をして、そうしてオーストラリアに行く、お父さんにあの一緒共にお父さんと一緒にオーストラリアに行く、でその頃の彼は6歳か7歳ですから、自分に何も決定権がないって、その自分が決めたことでない人生をそうやって追っていくその息子はどうなるんだろうってことを非常に僕はあの考えたいと思ったし想像したいと思ったので未来を取りました。
那对未来我也没什么看法啊，因为我对现在、对过去都没什么看法。因为我个人有很多看法，我觉得这个看法不应该放到电影里面。嗯，
で、あのそのこと自体に僕はあの特別な意味を持たせたいとか、その未来を取ってることにっていうのに関してはありません。もちろん僕はあの自分自身の個人としてあのこれから起こる未来に対していろんなものを考えてます。でもそれをそのままストレートに作品に持ってくるべきではないと思ってます。
对，因为我觉得对电影来说重要的是讲我们怎么活着，我们将会怎么活着。你对它有什么看法也没用。
あので僕にとって映画を撮るってことはどういうことか、何を表現したいかっていうのは、僕らは今どうやって生きていこうか、もしくは僕らはどうやって今生きてるんだろうかという方が先で、あの僕の見方がどうであるかということを討論するのはあまり意味がないと思うからです。
我觉得也不是没用，我觉得是会自作聪明。
未来のことをなんかこう映画に入れちゃうの意味がないと、意味がないというよりも何かあの下手になんか自分であの賢すぎないように、書き走らないというか、あの変にその頭で考えて賢くならないようにした方がいいと思ったということで。
对，所以我觉得上该上帝回答的导演不要替他回答。
いうかな、あのやっぱりあの神様とかがあの答えるべきことを自分が勝手にあのいろいろ答えない方がいいかなというふうに思ってます。
途中で、ね、画角が変わってたと思うんですけど。
电影里面出现了 三个不同的画幅，是因为最初我在拍99年的部分的时候，我决定用一些99年我拍的 DV 的素材，那时候我有第一台 DV 拍了很多记录，那我想用到这个电影里面。比如说 disco， 比如说春节街头看热闹的人，比如说那辆卡车，都是当时拍的。但是当时那个 DV 的画幅只有这个1:1.33这样的一个经典的画幅，那我就保留了它，把90年代全拍成了这个画幅。
画角をいくつかと確かに変わってます。それで1999年の部分なんですけども、あのそこの部分で僕はあのかつてその当時にあの DV のデジタル機でと記録したものを使いたい、あの今回使ってみたいなと思いました。であのディスコだったりとか、全部じゃないですけどディスコ の部分だったり、春節の人々のいっぱいいるところのにぎわいだったりとか、トラックの部分だったりとかで、それ自体の素材がやっぱりあの画角だったっていうのがやっぱり一番大きな理由ですね。
那第二个部分梁是在煤矿的部分，也用了一些自己演拍的纪录片，已经是这个1:1.85，那我也没改变这个画幅，那就干脆把电影已经有了两种不同的画幅，那就干脆把未来拍成了1:2.39宽银幕的格式，正好也用三种不同的画幅来区分时代。
で例えばあとあのリアンスバの炭鉱であの働いてるっていうところもあのかつての記録 の記録の画像を使ってる部分があるんですけども、その頃には前にその DV で撮ってた 1:1:33 というんじゃなくてもう 1:85 になっていて、ではもうそのままその時当時使ったその画角のままで使おうと思って、それでまた違う画角にしました。でだったらまあ未来は未来でもう少しワイルドなやつですかに、じゃあ思い切って未来のとこはまたあの違う画角にしようというふうにだんだん決めてきました。
この
この作品あの4月にですね、渋谷の文化村あるシネマ、他にも全国随時ロードショーされますので、あのぜひともお知り合いの皆さんにあの進めていただければと思います。
我再也不拍这样的电影了，不再拍这样的电影
了。あのもうこういうような作品はもう作らないと思います。
因为自己会受到伤害。
あの自分も非常に傷つくし辛いので。
每一秒画面都伤害我。
あの一秒一秒見るとやっぱり自分が傷つくそうです。
下次给他们讲编一个古代的故事。
あの次はあの。古装物とか時代劇をお見せしたいと思います。